ロックンロールステーション。
はーい、皆さんもこんばんは。ルイです。ですね。はい、始まりました。ルイのロックンロールステーション。
はい。
ねえ、もう初めの声がね、いまいちこうやる気のないリバーブのかかったね、声でこうルイのロックンロールステーションみたいな棒読みのね、感じですけども、またあれ変えますね。はい。ですね。先週から始まりました、ルイのロックンロールステーションですけども、この番組はですね、私、ね、シンガーソングライタールイが、そうですね、もう自由気ままに、私の好きなように、やろうかと、思っております。はい、ぜひですね、ゆっくりと、笑いながら、聞いていただいたら、嬉しいかなと思っておりますけども、昨日はですね、まあ、ゆうらじ月曜日、出てましたけども、やっぱね、ゆうらじ月曜日に出ておくとね、こう今はもう明るいですからね、外がこうまだ明るいな、こんにちはかこんばんはかどっちか迷うなっていう感じですけども、今だとね、もう、火曜日のね7時から、この番組ルイのロックンロールステーションはですね、もう、日も落ちてしまって、すっかり、夜模様と、なっております。今日ちょっと寒いですね、風もねちょっとあるみたいで、季節の変わり目ですからね、風邪などはね、引いていただくと、ね、やっぱり体の方にねいろいろ負担がきますので、ぜひね体の方は大事にしておいていただきたいんですけども、まあ、私はですね、昨日、まあ、ラジオねここで喋、った後ですね、高速に乗りまして、ブンブカブーンと、福井の方まで、行ってきました。なぜその福井まで行ったかというとですね、なんと映画の、試写会がですねありまして、まあ、私もエキストラで、出演してたんですけども、それの方の、試写会、それに行ってきましてですね、見てきました。はい、題名はですね、港の三日青春、港の三日青春というね、福井のオバマじゃねえな、鶴ヶを、題材とした、映画でしてですね、いやこれがまた非常によくてですね、まあ時間的にはまあ30分40分ぐらいかな、そのぐらいの、映画だったんですけども、出演者がですね、非常に私のよく知っている、例えば、このねスタジオにも、遊びに来ていただいた、佐野直行さん、佐野金ですね、佐野直行さん、そして、僕の、10年後の、僕と言われている、ジェット菊池、彼らがね、主演 と、助演男優という形でですね、出てまして、それを見に行ってきたんですけども、いやーなんとね、こう知り合いがそのこうねスクリーンの中でこう動き回る姿を見てるとですね、こう面白いやらこう感動するやらのね、なんやこう変な感じなんですよね。でもこうその嬉しいのは嬉しくてですね、もうその言葉一つ一つ動きとかね、それでもすごいこうね役がハマっててですね、非常に面白かったです。はい、またですね、大使ホールの方で、上映できたらなということを、ジェット菊池が言ってましたんで、もしかしたらこの東近江でもその映画が見られるかもしれない、それがね、また、その時は福井のまたミュージシャンを呼んでですね、一つのイベントとして、そんなのもやったら面白いんじゃないかと、思っております。はい、またぜひね、そういう機会が、機会というかね、そういうイベントができることがありましたら、ぜひ足を運んでいただきたいなと、類的には思うわけでございます。はい、まあでもなかなか知り合いがまあ映画に出るであるとかですね、まあ、自分がエキストラで映画に出るとか、まあ、そういうことはめったにないことですので、見ててこうね、なんかこうすごいね、テレビやったらなんかありそうな感じはしませんか。最近ねどこでもこう街頭インタビューとかで映ってとかねありそうですけどね。そういえばこの前僕の知り合いがですね、トモガラという、アコースティックユニットなんですけども、彼らがあれは何やったかな、 NHK か、 NHK にですねライブで取り上げられてですね、生ライブを、NHK でやってまして、わーすげーって思いながらね、見てたんですけども、はい、ルイのそういう知り合いも、たくさんそういうメディアに 出るようになってきました。まあ私もねこうやってラジオを持たせていただいてですね、こういうラジオで喋ってることもまあ一つのメディアなんですけども、はい、どんどんどんどんね、僕の知り合い、そして僕もですけども、そうやってねいろんなこうメディアに、出ていけたら、いいなと、思っているわけでございます。本日のですね、お品書き、本日のお品書きはまずは、サバ味噌定食、いや違う違う違う、それじゃなくてですね、次の、次じゃねえわ、一曲聴いていただいて、そうですね、7時10分過ぎぐらいから、新しいコーナー、ね、こうルイならではのコーナーを、その名もルイの日本語大暴発というね、なんじゃそりゃ、まあ、そういうこうやつを、やろうかと思います。そして、7時40分頃からは、ね、ルイの桃色相談室、桃色です、はい、相談室をね、しようかと思います。まあ、別に相談室はどんな相談でも、別に桃色じゃなくても緑でも結構ですしね、あの青でも OK ですよ、はい。まあ、あんまりこう、ね、ネオンピンクはちょっと勘弁してほしいかなみたいなね、言えないことが多すぎるやんかみたいなね、これはこれでまたこう面白いかもしれないけども、ひたすらこうピーと言わなければいけないみたいなね、それはそれでまた困りますので、はい。まあ、そういう桃色相談室を、設けましたのでですね、ぜひ、ちょっとこう話聞いてよみたいな、うちの旦那がさみたいなね、そんなのもあるかと思いますので、ちょっとこう相談、ちょっと聞いてっていうね、そんなお話がありましたら、どんどんこちらの方、送っていただいたら嬉しいです。メールアドレスはですね、99@815.fm99@815.fm、 こちらの方がメールアドレスとなっております。そしてファックス番号はですね、もういつもおなじみ、0748245502、こちらの方になっておりますね、はい。リクエストを添えてですね、どんどんどんどん送っていただければ嬉しいと思います。それではまずは1曲目からね、映画にも出てたジェット菊池の、曲を聴いてもらおうかと思います。残念ながら映画の中ではね、この曲はちょっと使われてなかったんですけども、個人的に好きなので、ちょっとかけてみたいなと思います。それでは聴いていただきましょう。ジェット菊池で J53。
しまったようだけど、コンビニに明かり求めて缶コーヒー飲み終えたら、思い腐り断ち切る、そんなようにそうさ、どこかへぶっ飛ばした。フォローを外して、何もかも闇に吹き飛ばせ、生きるその意味を、生きてゆくその訳を、ボンネット風砕き、見つかるまで走るのさ、タバコ一本分だけのアイドリングすらも待てずに、風なんてうまくさばいて行けるなんて息が合ってた、あの頃の俺、裸足のまんま傷だらけで、当たり見回すと 誰も見えず一人になってたこの街でギターかき鳴らし吠えていた暮らしに打ちのめされてた見失っていたのさ今夜夜の向こうに探り当てたいそうさ生きてゆくそのわけを Reason to live 生きるその意味を生きてゆくそのわけをハンドルさばいて手探りで求めてゆけボンネット風砕きエンジン熱く焦がしてタバコ一本分だけのアイドリングすらも待てずに朝日がほら差し込んできたハイウェイの上約束の地など見つからなくても知り続けることが生きていく答えだと俺は信じたい信じたい信じたい夜を越えて
ラジオスイート
誰が言ったか知らないけれど奥歯に物が詰まったようななぜか気になるあの一言ルイがやらなきゃ誰がやるルイの日本語大暴発さて始まりました、ルイの日本語大暴発の、コーナーですけどもですね、このコーナーは一体何かと言いますと、僕がね、普段こう生活してる中でちょっとそれどうなのよなんかね気に食わんというかどうやろうなみたいななんでここでこれっていう言葉が、ただ、あるかとあるかとって僕やね、うん、僕がそう思うわけでございます、はい、なんでこのここでこれかなとかなんかこう日本語使い方おかしくないですかみたいなね、そういうのをこう取り上げて、毎週僕がね鋭いメスを、入れていこうかと思っております、はい、本日は、どんな言葉についてと言いますとですね、前回もちょっとね先週もちょっと触れましたけども、レストランなどで、ね、よく聞く言葉以上でよろしかったでしょうかあの言葉ですねあれが僕はこう別に言葉自体が悪いと言ってるわけではないんですよ決して 多分ね、今こうもしかしたらレストランでこうそうやってこのラジオがかかってるかもしれない、そういう中ではですね、非常にこうあのまずい雰囲気になってるかもしれませんけどもですね、まあ、そこら辺は私のこうね、あの言いたいことをぜひ一度聞いてみてくださいと、言いたいわけでございます。はい、まあね、あのよろしかったでしょうかっていうのはあくまでも過去形ですよね。まあ、国語のね、あのお勉強になりますけども、はい、過去にあったこと、確かにこうね、あ、じゃあ僕はあのサバ味噌定食と、好きやなそれ、サバ味噌定食はい、ね、サバ味噌定食と、あとまあちょっとオムライス一つもらおうかなみたいな、どんだけ食うねんっていう感じですけどね、まあそういう感じでこう頼んだ後にこうね、可愛いウェイトレスのお姉ちゃんがですね、あの以上でよろしかったでしょうか、聞くわけですけども、会話はですね、今ちょうど現在進行形で進んでるはずですね。だからこう僕がサバ味噌定食とオムライスと、じゃあ以上でよろしいですかっていうのが僕は筋やと思うんですね。で、あくまでそこで、ではご注文繰り返します、でサバ味噌定食とオムライスでよろしかったでしょうかって言われるんやったら、それは全然納得いくんですよ。非常にあの僕は正しいと、まあ、正しいっていうのもおかしいかもしれないですけどね、まあ、それならこう聞いててその当たり障りがなく、素直に耳にこう馴染んで入ってくるわけでございます。ところがですね、じゃあサバ味噌定食とオムライスって以上でよろしかったでしょうかって、おいちょっと待ってくれと思うわけですよね。やっぱりこう現在進行形で私とあなたは今ちょうど喋ってるわけじゃないですか。そこでもういきなり過去かよみたいな、うん、あなた一体前のお客さんと喋ってるんですかみたいなね、いう風な気分に私はなってしまいます。はい、なかなかね、あのまあ、お店側がどういうこう意図でね、やっぱ言わはったことに対してのその後の言葉であるから、あのよろしかったでしょうかという意味で言ってはるんかもしれませんし、そういった方がこう丁寧に聞こえる感じがすると、ね、日本語的にはあまりこうよろしくないのは重々承知やけども、こうね、なんとなくそうやって言った方がお客様に対してこう丁寧な感じがするとでやってるのか、うん、そこら辺はこうあのはっきりしていただきたいところですね、私としてはね。うん、まあ喧嘩を売ってるつもりはさらさらないんですけどもですね、やっぱりこう言われると、PA さんどうですか、サイモさん。
いや喧嘩売ってますね。
売ってるか。
はいはい。
でも思いません、これは。
ちょっと僕今ね考えてたんですけどね。
はいはい。
よろしいですかっていうのは、
うん、
混んでええかという意味なんで、
はい、
こうこれを繰り返すんじゃなくて、
はい、
こう新たに何かをこうこれなんかいいんじゃないですかみたいな。
あ、まだ進めろと。
じゃこうよろしいですかっていうのは、
はい、
こうなんかこうね、どう言ったらいいのかな、このもう一つこう言わはったものに対する反復なんで、よろしかったでしょうかっていうのは、
あ、はいはいはい、
いうことになるな。だからよろしいですかやったら、
うん、
こう例えばね、どう言ったらいいのかな、
さあ国語力が試される時が来ました。
国語力ないです。不得意教科でございました。
そうですか、
はい、うん、でよろしかったでしょうか、確認の意味やからね。でよろしいですか、まあ、確認の意味ではあるけれども、うん、まあ、より深く確認の意味にな
るかな。それやったらこう、その前に一言、じゃあ逆にそのよろしいですかっていうのを取っ払ってこう言われた時に暗黙の了解で、じゃあ ご注文の方を繰り返させていただきますと、でサバ味噌定食とオムライスって以上でよろしかったでしょうかやったら僕は納得しますよ。
いや、ね、よろしいですかやから確認じゃなくて、
うん、
こうこれがよろしいですか、どう言ったらいいのかな、確認の意味でも取れるけれども、はいはい、確認の意味でない意味でも使える、
うん、
まあ、よろしかったちのも変やけどね。
でしょでしょでしょ、
変やけどね、
うん、僕初めてだから、いつ頃からですかね、ああいう風になったんは。今までだって普通にこうよろしいですかっていう風に言われてて、ごく自然な言葉やと思ってたんですけどね。実は日本語大辞典とか調べるとあれなんですかね、
例えばやね、こうちょっとちょっとうる覚えなんですけど、これでよろしかったですかと。
ああ、うん、
いうことやね。
はいはいはいはいはい、
そのこの部分も省いている。
うん、そうだから初めのその頭につけなあかん言葉がないさか余計おかしいっていうところもあるんじゃないですかね。うん、
うん、確かに聞いてて変や
ね、耳なじみないですよね、どこかね、うん、うん、
まあ、聞いてて変やけど、まあ、ええか、みたいな。
妥協してますね。ウェイトレスのお姉ちゃんの可愛さに妥協してますね。
あ、それは大いにあるかも
しれないね。はい、ただのスケベ親父みたいな。
エロ兄ちゃんが何言ってんねん。
言われてしまいました。はい。うん、まあでもですね、まあ、類的にはやっぱりこうそこら辺はこう、うん、じゃ あ, ウェイトレスのお姉ちゃんにですね、その言葉はそれでどうかちょっと気になるんやけどもって言った時に、いや、これその言葉はこれでこうでこういう意味合いでこう言ってますっていう風にちゃんと反論ができるのならば、存分に使っていただきたいと僕は思います。はい、うん、まあ、あくまでもこれはルイ個人がですね、それではちょっと気に食わんと、言ってるわけですのでですね、まあ、残り例えば100人聞いて99人がいやその方がいいって言われたらですね、多数決で私負けてしまいますので、うん、僕のね、ひがみじゃないけども、個人的にそうやって、ね、その言葉が気に入らんだけだろう、言われそうな勢いですけどね、うん、まあでもやはりこう、じゃあウェイトレスのお姉ちゃんにそれでね、いいのかいっていう風に聞いたらですね、やっぱりこう、いや、仕事場でそういう風に教えられてますんでと言われるのがオチだと、私的には思います。はい、まあ決してこうね、そのお姉ちゃんを責めるわけではないんですけども、うん、こう言葉という言葉というものはですね、まあ僕も歌詞をね、歌の歌詞を作ったりもしますんで、やはりその言葉のその威力、言葉の威力というものにですね、非常にやはり、敏感なわけでございます。うん、こう言ったらああいう風に取られる可能性があるとかね、例えばこう、そうですね、なかなか難しいですけどもね、いろんな捉え方がある、言葉っていうのがね、きっとあると思うんですけども、そういうものに対してですね、今ちょっとパッとね、頭に浮かんでこないのがちょっと悔しいんですけどもですね、まあそういうものに対してやはりどこまで、うん、自分はこう思ってたけども相手に言ってみたら違うように捉えてしまったと、うん、そういうことっていうのはね、だったらあると思います。人間関係をね、つなげて、続けていくとですね、やはりその言葉のコミュニケーション、これで、人間関係、成り立つ部分っていうのは、多大にあると思うんですね。するとやっぱ言葉のその威力という、ものにですね、ある程度目を向けて、ここでね、こういう風に言ったらちょっとまずいかなみたいなね、お葬式の場所でこうね、やっぱりこうおめでとうございますはダメでしょみたいなね、そういう、まあそれはちょっと言い過ぎですけども、やはりその場を考えた言葉、またニュアンス、うん、言葉一つでもね、やっぱりこうありがとうっていうのとこうありがとうっていうのは全然こうそのね、言葉の、ね、もう言葉的には全部一緒なんですけども、そのニュアンスで全然そのね、雰囲気が変わってきますんで、よくねこの今言った雰囲気っていうのもあれ、よく雰囲気っていう風にね、言わはりますけど、雰囲気です、雰囲気、これが一番正しい、ね、言葉ですので、そこら辺もですね、まあ気にしてくださいという感じですけども、うん、ピエさん何かありますか、こう言葉で気になるあれは。
いやいや、さっきとよろしかったですからね、
うん、まだ引っ張る。
いや、あえて私はね、うん、ここでよろしかったは歯に立ちますけれども、
はいはいはい、
なんか考えてるとよろしかったでいいんじゃないのって思えてきたんですけどね、
うん、そうですか、
やっぱ確認、ご注文を繰り返します、これでよろしかったですね、
よろしかったですねやったら、
なんかよろしいですねやと今度ええにゃろうみたいな、うん、
ああ、そう、ニュアンス的なものですね。
そうそう、なんか偉そう。
はいはいはいはい。
うん、だからよろしかったで、ええんちゃうかなと。
ああ、まあ、言ったらへりくだってですか、それは。
まあそうやね。
ね。
うん、お客様は神様です。
まあまあまあね。
そうですね。
はい、うん、給料供給源ですからね。はい。こんなこと言ったらあかんけど。うん、まあ。ああ、でもね、もうちょっといい、その、あれがあるでしょう、言葉的に。その、やっぱりね、その、ニュアンス的なそういうものっていうのは、確かに言われてみりゃ、まあ、わからんこともないしですね。うん。まあ、納得できる部分は、あるんですけどね。その、使うニュアンス、ニュアンス、どうなんやろな。
機械的に言われるから、なんか、ちょっと深い感じ
なんですよね。ああ、なるほど。もともとそうやって感情を伝えるための言葉やのに、感情がこもってないから、余計に無機質になって、おかしいんですかね。それもあるかもしれないですね。 うん、難しいとこですね。
そうですね、
うん、あれですね、まあまあ、どことは言いませんけども、 ありがとうございました、またお越しくださいませっていう、こう棒読みで言われる、あれはちょっとね、じゃあ言うなと思ってしまうときは、多々あります、やっぱりね、うん、そういう意味では笑顔で大きにって言ってくれた方が気持ちよく、ね、そこから去ることができるっていうのも一つあるかもしれないですね、うん、まあ、ニュアンス、まあ、言葉っていうものはね、まあ、一つ の、 その言葉自体はその単品でね、まあ、一つの意味を持ってのものかもしれないですけど、そのニュアンスが変わることでやはり、ね、どう捉えられるか、いろんな意味を持ってきますから、うん、そこら辺その言葉の面白いところであり、ね、日本語の奥深いところであり、またはもっと深く言うならばね、その人間の面白さにも、繋がっていくんじゃないかと、今うまいこと締めたね、これね、ちょっとわざとらしい。うん、まあまあまあまあね、ちょっとこうルイ君賢い感じが、でもこの会話聞いてたらあんま賢ないよな、いまいちなんか反応されたことにすごいこう弱気な感じが、非常にこう押しに弱いというのが丸分かりな会話でしたけどもですね、まあこういう感じでその日本語のね、ちょっと気になる言葉、こういうことをねちょっと、ピックアップして、来週からも喋、っていこうと思います。もしですね、この言葉が気になるとかね、こんなんが、あったけどもちょっと自分の中では納得できんとか、そういう言葉があるかと思いますけども、もしそんなんがあってね、私一人でくよくよしないでみたいなね、とこもありますんで、どんどんメール、ファックスで、こう思ってんねんけどどうやろうみたいなことをね、言っていただけるとですね、電波に乗せて、みんなで討論してみたら面白いんじゃないかと、思っております。メールアドレスの方は99、数字の99 @815、これも数字ですね、数字の 815.fm 99@815.fm、こちらの方まで、メールはどんどんください。そしてファックス番号はいつも通り 0748245502、こちらの方で、随時お待ちしております。はい、別にね番組中じゃなくても、メール送っていただければですね、次の週に、読むことなどもねしますので、全然こうね、ああちょっと時間終わってもうた、間に合わんかったわと、言っていただいてもね別に大丈夫ですのでね、次の週にちゃんと読みます。